ってことをお祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今日このようにクリスマスの良き愛する兄弟姉妹を共に主の神殿に集い礼拝を支えることができる恵みを心から感謝いたします。どうかこの場の中心にあなたがご臨在くださり、今朝も十字架の血潮によって私たちの罪を洗い清めてくださいますようにお願いいたします。また今朝私は聖書の言葉に来ます。どうか神の御言葉に従って、聖書の御言葉に従って真理の道を歩むことができますようにお導きください。今朝私たちは主に賛美を捧げ祈りを捧げます。聖霊様は私たちの賛美祈りを取り出してくださり、今朝もアバチよと主に向かって祈ることができますように、どうかこの礼拝を通して主の恵みと力を受けることができますように主をお願いいたします。このクリスマスの時、本当に主よ、時代はさらに暗くなっておりますけれども、どうか主よ、イエス様の恵みが本当にこの地に降り注いでいくことができますように、そして喜びと感謝を持って人生を歩むことができますように主をお導きください。このクリスマス礼拝の主の祝福を祈願して、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。本当に今日ですね、本当に全世界に福音が述べ伝えられると先ほど天使の言葉がありましたけれども、まさにですね、スリランカの4名の方々がですね、転入会されますことを心から感謝しております。ですね、改めて信仰告白は本当に恵まれますしですね、本当に世界の人々とともに喜び祝う、あ、イエス様は全世界の救い主だなというふうに思わされます。今日はですね、まあ、余談になりますけれども、ですね、パワーポイントの操作をしてくださいます堀さんの奥様ロッカさんも一緒に来てくださっておりまして、感謝を込めて今日はですね、ネパールの餃子モモというですね、美味しいんですよね、こう本当に美味しいですね、それを作ってくださって愛さん会で振る舞ってくださるということでございます。ぜひですね、この礼拝の後もお残りくださいまして、共に恵みの交わりにご参加くださいますように心からお勧めいたします。今日はルカによる訓章2章の8節から20節まで宮越羊に購読していただきましたですね。最初のイエス様のご誕生の次第が羊飼いにですね、知らされたですね。その地方で羊飼いが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れたですね。もう天使が現れて光を照らしたですね。暗闇を照らす光ですね。本当に暗いですね。ですね、8節にあります通り、夜通し羊の群れの番をしていたですね。まあ、羊飼いたちは徹夜でですね、羊を飼っていたわけであります。そこに天使が現れたですね。まあ、羊飼いですね、当時の仕事ですね、まあ、野宿をしていたのでありますね。今現在でいう、まあ、3K という言葉がありますけれども、きつい、汚い、危険ですね。まあ、汚いかどうか分かりませんけれども、まあ、きついですね。もう徹夜で仕事をしないといけないですね。また危険であるですね。狼やですね、いろんな獅子が羊をですね、本当に食い尽くそうとする、その中にあって羊を守らなければならないですね。あの旧約聖書のダビデも羊飼いでありましたですね。でですね、羊を守るためにですね、獅子から守ったとですね、書いてありますですね。この羊飼いのですね、知らせを私たちが読みながらですね、じゃあこれはどういうことなのかですね、この御言葉を通して私は恵みを受け取っていきたいのでありますですね。羊飼いはまさに 3K ですね。きつい、汚い、危険であるですね。これはつまり苦しみの中にイエス様をお生まれくださるということですね。私たちの人生におけるさまざまな苦しみの中に、そのただ中にイエス様をお生まれくださるですね。イエス様は全世界の中でイスラエルでお生まれになられました。イスラエルという国は2000年前、当時ローマ帝国の支配下にありました。イスラエルは常に列強の、周辺の列強国に苦しめられ、常に支配されているですね。当時もですね、2章の1節にあります通り、その頃皇帝アウグストから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たんですね。住民登録ですね。皇帝アウグストス、この皇帝アウグストスはご存知のローマ帝国ですね。ローマ皇帝でありますね。ローマ皇帝にですね、命令を受けて、そしてイスラエルの民もそれに従わなければならないというですね、まあ、蹂躙されていた、苦しめられていたですね。私たちは今終わりの時代を生きておりま す, です、ね、そういったその闇の中にイエス様がお生まれくださるですね。私たちは新型コロナウイルスを経験いたしましたですね。これだけ科学文明が発達して、私は思いました。こんなに科学文明、医学も発達しているのに、一つのウイルスで全世界が右往左往しなければならないですね。解決することはできない、何年間も私たちは苦しめられたわけであります。映画のようなパンデミックの世界がまさに起こったわけであります。 2020年3月、いきなり全校、小学校、中学校、高校、学校が閉校になりました、休校になりましたですね。娘は福岡女学院中学、中高一貫でありましたけれども、中学3年生で、もう最後の卒業式はできなかったわけであります。私も、まあ、牧師ということもありまして、福岡女学院の保護者会の会長をしておりました。教育の現場がもう混乱をしている状況を私は目の当たりにいたしました。ですね、さあ教会も大変でありましたし、社会全体が大変でありました。ですね、最初、ダイヤモンド・プリンセス号がですね、日本にやってきて、もう感染3000名以上の人々がですね、一気に感染拡大して、観光バスのですね、日本人が初めてですね、罹患したというニュースが流れてですね、私はそのニュースを見た瞬間、あ、これはもうですね、感染爆発するなということをもうすぐに分かりました。もうこの数年間、本当にコロナウイルスに苦しめられたわけでありますね。しかし、でも実際蓋を開けてみると、じゃあコロナがどれほどの病気だったのかはですね、まあ、今でもまあ研究されているのかもしれませんですね。ワクチンを何度も打たされて、実はそのワクチンすらも本当に必要であったのかですね。まあ、医学的なことは、まあですね、まあ、置いといてですね、どれほどの私たちは苦しみを味わったのか、人類がどれほどですね、この医学が発達して、科学技術が発達しても苦しんでしまうですね。人間は無力な存在である、暗い世界にお生まれくださった、この不条理な世界にイエス様はお生まれくださったのであります。そしてですね、羊飼いはですね、きつい、汚い、危険である。特に最初に羊飼いにイエス様がの誕生が知らされた、これはまさに私たち一人一人の世界の暗い現実、そして私たち一人一人の暗い現実のただ中にお生まれくださったですね。イエス様は何のためにお生まれくださったのか。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったですね。真夜中の世界、それは私たち一人一人の個人のまさに痛み苦しみである、病を背負い、人生の痛み悲しみを背負ってくださる、そのただ中にイエス様はお生まれくださった。イエス様は病人に寄り添って癒してくださったですね。ぜひお祈りいただきたいと思いますけれども、玉川教会の牧師の末森坂六先生が昨日ですね、胸の痛みを覚えて病院を受診されたということでありますですね。まあ、明日もまた、ね、受診されるということでですね、まあ、私も狭心症で去年から、まあ、ですね、薬を、まあ、飲んでいるわけでありますけれどもですね、イエス様は世界の暗闇の現実のただ中に、そして私たち一人一人の現実、苦しみのただ中にお生まれくださったですね。だからこそイエス様はどこでお生まれくださったのかですね。家畜小屋で生まれたのでありますですね。汚い場所で生まれたのでありますですね。なぜイエス様が家畜小屋で生まれなければならなかったのか。それはもしイエス様が大食いで生まれたら、それこそ今日の羊飼いたちはイエス様に出会うことができないわけであります。野宿をして汚い、きつい、汚い、危険な状況の中でイエス様が生まれたよと言って、じゃあ行ってきなさいと言われて、もし王宮でイエス様が生まれたら、彼らはもう入ることはできないわけです。イエス様はなぜ家畜で生まれたのか。それはもう汚い羊飼いたちが出会うことができるために、最も汚い場所に、最も悲しい場所にイエス様を生まれくださったですね。元ヤクザでありました新藤達也さんでありますけれども、覚醒剤所持また使用で7度捕まりましたですね。もう何度も何度もですね、もう依存、覚醒剤の依存になってもうダメだですね、もう生きる価値がない、そう思っていた7度目の刑務所の中で、その最も暗い現実のただ中で、そこで聖書に出会ったですね。どっか綺麗なところではありませんですね。刑務所という最も滅びの現実のただ中で、人生の悲しみのただ中で、そこで聖書に出会い、イエス・キリストに出会い、神様に出会い、そして救われてクリスチャンになって、現在は埼玉県で牧師をしておられます。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていたですね。イスラエルという最も暗いその世界のただ中に、そして最も悲しい苦しい現実のただ中にイエス様がお生まれくださった。それは私たちの人生の痛み悲しみであるとともに、イエス様が何のためにお生まれくださったのか、それは何よりも私たちの本当に罪のためにお生まれくださった。先ほども姉妹がはっきりと、イエス様は私たちのために十字架にかかってくださいましたですね。本当に証しをしてくださいました。そうですですね。何のためにクリスマスイエス様がこの地上に来てくださったのか、 最も汚い、きつい、危険な場所とは、私たちの心、つまり罪の現実ですね。罪とはいつも語れますけれども、いわゆる的外れですね。いわゆる、まあ、刑法のいうですね、犯罪、法律上の、まあ、罪もそうでありますけれども、そのもともとは的外れですね。ハマルティアですね。神から離れてしまうですね。今日は羊飼いの話でありますけれども、まさに本当の羊飼いはイエス様でありですね、羊が私たちですね。まあ、羊飼いの話ですけれども、羊が私たちのことですね。羊っていうのは本当に迷ってしまう、迷いやすい動物であります。聖書ではそれを罪というふうに言うのであります。一番汚い現実、一番汚い場所というのは、もちろんこの世の出来事もですね、私たちの痛み、悲しみもそうでありますけれども、一番のその汚い現実は私たちの罪であります。人から出てくるものこそ人を汚すのである。私たちの中から出てくるものです。つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのであるです、ね。聖書でいう罪とは、刑法で裁かれるものだけではありません。何よりもそれよりも内側から出てくる醜い心ですね。今年も2025年も終わろうとしておりますけれども、まさに本当に全世界を見ても争いの日々でありましたですね。それはまさに憎しみの連鎖であり、結局は私たちの内側にある妬みであったり恨みというものが大きくなっていって、国同士の戦いへとなっていったのであります。一番暗い現実、それは言うまでもなく私たちの心であります。その心にイエス様が光を照らしてくださる。イエス様がなぜ生まれくださったのか、このアドベント何度も語られましたけれども、この子は自分の民を罪から救うからである。その子をイエスと名付けなさいですね。それは人類を罪から救うためにイエス様をお生まれくださった。バプテスマのヨハネが最初イエス様に出会った時に何とおっしゃったでしょうか。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だですね。罪を取り除くためにイエス様が来てくださった。その罪とはまたずらな人生、神の方を向かないですね。そこから呪いがやってくるですね。1980年に一世を風靡した異邦人という歌がありますけれども、これを歌ったのは久保田早紀さんという方であります。1980年なので私が小学校1年生2年生でありますので、私はもう全く記憶にありませんし、まあ私の上の世代ですね、50代以上の方はですね、ご存知ではないかと思いますけれどもですね、久保田早紀さん、まあ、今はですね、久米小百合さんとして活動しておられますけれども、まあ、彼女は子どもの頃から教会にですね、まあ、妻と同じ、子どもの頃は小学校低学年から1年生からですかね、教会に行っていたそうでありますね。でもクリスチャンにはなったわけでもないし、クリスチャンホームでもなかったんですね。教会に行っていて、で、まあ、中学校ぐらい、ね、引っ越してからはもう教会に行かなくなったそうですね。でありますけれども、そういう中で1980年に異邦人がもう大ヒットしたわけですね。で、まあ、彼女はもともと歌うのが大好きでですね、もうピアノを弾くのも大好きでですね、まあ、それで、まあ、歌手になったわけですけれども、もう一曲ヒットして、もうそれからもうですね、もう、まあ、いわゆる芸能生活、1980年代ではもうバブルが、これからもう景気がですね、もうすごい状況でありまして、あの芸能世界というのは本当に派手な淫欲と罪の世界でありますね。もうそこでもう揉まれて揉まれてですね、もう人生が虚しくなってですね、一体何のために歌っているのかも分からなくなったんですね。そして1980年に異邦人が等しい、翌年にもう彼女は心に植え書きを求めて教会に行って自ら信仰を告知してクリスチャンになったのであります。この世のがいかに神を知らない、イエス・キリストを知らない世界、いかに虚しいものであるか、それは天才数学者、哲学者パスカルもそうでありますけれども、社交界に出て華やかではあるけれどもですね、もう何もそこに喜びがない。久保田早紀さんも爆発的なヒットの後、次のヒットが期待されて、その中でも心が疲れ果てて、何のために歌っているのかも分からなくなったんですね。そういう中でクリスチャンになって、生きる希望を見出してですね、罪清められて現在はですね、久米小百合としてですね、賛美歌歌手として活躍しておられるのであります。私たちが何のために生きるのかですね、イエス様の罪によって清められるときに、十字架の血によって清められるときに、永遠の血が与えられるんですね。羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番を教えた。本当に世界の滅びの ただ中にあって私たちの痛み悲しみの中、そして私たちの罪の中にイエス様がお生まれくださったですね。今日私たちはそのイエス様をお迎えするものとなってまいりたいと願うのであります。ではその知らせを受け取った羊飼いたちはどうなったのでしょうかですね。全世界に伝える喜びが今日あなた方に伝えられたですね。ルカ福音書2章の20節にこのように書いてあります。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていったですね。もし私たちが死と出会うならば、その滅びの中にあってイエス様がお生まれくださるならば、私たちは賛美する人生と変えられていく、感謝する人生と変えられていくのであります。もし私たちがイエス様に出会うならば、イエス様と出会ってその喜び感謝に満たされる。羊飼いたちも本当に苦しみ悲しみの人生でありました。まあ、この後劇的に何か生活が変わったかというとそれは書いておりませんけれどもですね。その苦しみの田中でイエス様と出会った羊飼いたちは神をあがめ賛美しながら帰っていった。賛美する者へと、罪が清められて死を賛美する者へと変えられていったんですね。そうです、クリスチャンはイエス様が生まれた人は死を賛美する人生と変えられるです、ね、あのパウロとシラスは第2回伝道旅行でフィリピで牢屋に入れられていました。まさに現実は暗闇の現実でありました。その時にパウロちゃんは何をしたのでしょうか。その滅びのただ中にあって彼らは賛美を下げていました。彼らの中にはイエス様がいたからであります。賛美ができないような現実、苦しみの現実のただ中にあるかもしれない。しかし賛美をするです、ね、主を礼拝するものへと変えられていく。パウロはまさにその牢屋のただ中にあって主を賛美し、その賛美を通して神が働き解放の奇跡を体験していったのであります。ダビデも賛美の人でありました。彼もですね、本当に波乱万丈の人生でありましたですね。カインの罪を犯したりですね、本当に息子から殺されそうになったり、いろんな苦しみを経たのでありますけれども、しかし彼はそれでも賛美をするですね。その中にあって本当に主を賛美し、いつも主が共におられる詩編23編を歌ったのであります。私たちが闇の中でイエス様に出会うときに、その中にあって主を賛美する、主を感謝するものと変えられていく。そして本当に主の恵みの中で信仰生活を送ることができる。それがクリスチャンであります。中国人で、韓国人でですね、日本にですね、渓谷にやってきたアン・リスク先生ですね。そのようなですね、素晴らしい先生ありましたけれども、警告してその後ですね、日本軍に捕まってですね、当時ですね、日本が支配しておりました韓国の刑務所の中で、平壌の刑務所の中 で、ね、過ごしたのでありますけれども、その中でもアンリス先生はそのまさに暗闇の現実のただ中でいつもいつも賛美をしておりましたですね。また中国人の伝道者でありましたブラザーユン氏もですね、本当に刑務所に捕らえられました。信仰に捕らえられましたけれども、刑務所の中でですね、主を賛美しておりましたです、ね。アンリス先生かブラザーユー先生かどちらか忘れましたけれども、多分アンリス先生だったかなと思うんですけど、ですね、本、まあ、分厚い本がですね、なかなかちょっと見つけられなかったんですけれども、多分アンリス先生だと思いますけれども、ある時ですね、さらに苦しめられてですね、刑務所の中で、いわゆるですね、糞尿処理、まあ、声だめというんですかね、その、まあ、トイレのですね、そういったそこのですね、糞尿処理の掃除の、ね、仕事を任されたのでありますね。まあ、それはもう刑務所内でも一番嫌なんですね。その捕まった人の中でも一番嫌な、ね、囚人の中でも一番嫌な仕事でありました。みんなが嫌がるんですね。最も暗い棚の中ですね。しかし、アンリクス先生はその中にあっても本当にそれ喜んだのでありますね。それなぜかというと、その声だめの中はですね、もう誰もいないから当たり前ですね。その見張る人もいないから、臭いから汚いからですね。ですからそこで賛美をすることができる。もう主を賛美する。ですからもう本当に喜んで主を賛美しながらですね、掃除をしたそうであります。最も暗い現実の中で主を賛美し、喜びを満たされる。羊飼いはまさにそうでありました。暗めの現実の中でイエス様をお生まれくださり、主を賛美していった。今日野口和子先生は門司バプテスト教会に行っておられます。まあ、武田先生と一緒にですね、行かれて、まあ、武田先生が今日メッセージされるそうでありますけれども、まあ、本当はですね、野口先生が、ね、最初門司バプテスト教会の方から信徒の方から呼ばれてですね、のでありますですね。 まあ、そこでですね、お母さんは新田姉妹が救われて、野口先生たちもそこでですね、幼い頃でしょうかですね、信仰生活を送った、まあ、それでちょっと証をですね、してほしいということで、今日ですね、武田先生と一緒に行っておられますですね。まあ、なぜ新田姉妹がクリスチャンになったのかですね、まあ、彼女は本当にまさに感謝、もう賛美の、ね、喜びと感謝の人生ですね、そのような本当に素晴らしいクリスチャンで、もう102歳までですね、長寿を全うしですね、孫ひ孫まで信仰は継承した素晴らしいクリスチャンでありましたけれども、新田姉妹は戦後ですね、朝鮮から韓国から引き上げてきたですね、もう困難な生活で生涯でありましたですね、ですね、まあ、5人のお子さん、まあ、4人のですね、女性、野口先生、山下陽子先生を含めてですね、4人のですね、まあ、女の子を産んだんですけれども、1人ですね、精神薄弱の息子さんをですね、生まれましたですね、まあ、その子を一生懸命育てていたわけですけれども、事故で天に送ったですね、本当に人生に送るその痛みの中で、苦しみの中で、そしてですね、それこそ文字バプテスト教から導かれてですね、そこで聖霊を受けてクリスチャンになって素晴らしい生涯へと変えられていったですね、それからは本当に賛美の人生ですね、そして本当にその苦しみの中でも死を賛美し、そして素晴らしい栄光が、信仰継承が起き、素晴らしい栄光が表されているのであります。イエス様を生まれくださった人に何が起こるのか、それは羊飼いのように賛美をする人、感謝する人へと変えられていくのであります。今年も大橋駅前でキャロリングをしました。本当に人々の魂にきっと届いたと信じます。主が喜ばれる時になったと信じます。主に出会った私たちは、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいですね。イエス様が生まれた人とは、まさに羊飼いのように、いつも主を賛美し、主礼拝を捧げる、その人のことではないかと思いますですね。あともう一つだけお話したいと思います。その暗闇の中でイエス様に出会った羊飼いたち、神を崇め賛美する人生へと変えられていった。そして17節、その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。羊飼いたちはイエス様と出会って、イエス様がお生まれくださって、主を賛美するものへと変えられた。それとともに、その喜びを自分のものだけにしておかなかった。今日は水難家の方と一緒にですね、お祝いできることを心から感謝いたします。そうです。この教会はですね、まあ、日本人の皆さんが献金して一生懸命献金して建てた教会ではありません。しかし日本人だけの教会ではありません。水難家の皆さん、ネパールの皆さん、ミャンマーの皆さん、韓国、中国の皆さん、すべての人々のための教会であります。それは私たちがこの恵みを人々に分かち合うことを通して、私たちが恵みを受けるため。羊飼いたちも、イエス様と出会って賛美するものへと変えられるとともに、その恵みを人々に分かち合っていく。そのことを通してさらに恵みを私たちは受けていくのであります。まさにサマリアの女のように、イエス様と出会ったらもうこの恵みを伝えずにはおれないですね。壺を置いて人々のもとにも福音を伝えに行ったのであります。ザーカイもそうでありましょう。それまではもうお金を儲ける、もう自分のためだけの生活でありました。しかしイエス様に出会うとともに、主を賛美する人生と変えられるとともに、その受けたものを人々に施していく、受けるものから与えるものへと変えられていったんですね。与えなさい、そうすれば与えられるであろう。クリスマスは主イエス様が神の御座を離れてこの地上に来てくださった日であります。私たちこのクリスマスを過ごすことということはどういうことでありましょうか。イエス様は皆様の中にお生まれくださり、どのような状況でも主を賛美する、主を礼拝するものへと変えられるとともに、その恵みを人々に分かち合っていくものへと変えられる。ハレルヤ食堂も先週参加しましたけれども、本当に愛を分かち合う場所としてですね、2025年も大きく主が用いてくださいましたですね、本当に心から感謝であります。昨日の子ども大会には140名のですね、外部からですね、親子が来てくださいましたですね。皆様のさまざまなご奉仕を心から感謝いたします。六校に小学校にチラシ配りをしてですね、また皆さん背後で祈ってくださいましたですね。その中で私はですね、12月入ってすぐでありましたけれども、福岡女学院、また西南学院の方にですね、クリスマスのチラシを持っていきました。西南学院小学校、中高、そして大学ですね。でそのチラシを見て ですね、西南国小学校から一組の親子、母親と娘さんがやって来られましたですね。もう私も嬉しくて、去年一昨年、ですね、誰も来なかったんで、まあ、遠いから西南小学校はですね、あまりこっちから行く人もですね、いないのかなと思いながらですね、まあ、それでもですね、今年も西南小学校に子ども大会のチラシを持って行きましたけれども来てくださいましたですね。まあ、とても嬉しかったんですけれどもですね、子ども大会終わって後ろでですね、皆さんをですね、こう見送るときにですね、その西南小学校の親子がですね、私のところに来てですね、あ、これあのわずかですけれども献金を下げますと言ってですね、献金を持ってこられましたですね。私は本当に感動しましたですね。西南小学校はキリスト教の、私のバプテストですから、いつもいつも礼拝してるんですね。そして献金することも学んでるわけですね。与えることを学んでる、捧げることを学んでるですね。その本当にですね、ああこの献金を受け取りながら、あ、本当に喜びを分かち合うですね、隣人に分かち合っていく、与える人へと変えられていくですね。そうです、私がイエス様に出会うということは、私の内側から喜びと感謝に満たされるですね。それで終わりではなくて、そこから羊飼いのようにですね、人々に知らせるですね。全世界の救い主が最初に羊飼いに知らされてですね、いやいや、まあこれはもう自分だけ取っておこうということもできたかもしれないです。しかし彼らはこの喜びを人々に伝えていったですね。毎年クリスマスですね、ニューヨークのマンハッタンでクリスマスツリーの点灯式があります。これはロックフェラー財団のですね、によるですね、点灯式でありますけれどもですね、まあ、最初はですね、このロックフェラー財団の点灯式が始まりで、そこからですね、まあ、クリスマスには全世界で点灯式をするようになったということでありますけれどもですね、まあ、このロックフェラー財団を作ったですね、ロックフェラーというのはまあ石油王としてもまあ大富豪でありますけれどもですね、もともとは貧しい家庭で生まれたのは、もう貧乏な家庭でありましたですね。一方でその家庭は熱心な、私たちアメリカのバプテスト信者でありました。まあ、私ですね、バプテストはアメリカから来たわけですけれどもですね、アメリカでバプテスト信者として、まあ、貧しかったけれども、とにかく礼拝をしていた。特に母親が厳しかったみたいですね。日曜日教会行きなさいですね。まだ聖書には10分の1を下げなさいと書いてあるから、それは祝福だから10分の1を下げなさいですね。まあ、10分の1を下げてですね、もうとにかくもう神様から祝福をもう次から次と受けて、まあ、祝福を受けるわけですよね。しかしそれで終わりではなくてですね、もちろん神様に捧げることもそうでありましたけれどもですね、ロックフェラー財団を築いて多くの慈善事業をですね、与える働き、もうとにかく捧げるものへと変えられていったんですね。そして捧げて捧げて、まあ、彼をまた98歳までまあ長生きした。彼の人生はただ主に従う、与えるだけの人生であったのであります。ですね。それに神様は彼を、またその家族を祝福してくださったのではないかと思います。ですね。私たちは本当にこのクリスマスですね、イエス様をお迎えする時としたい、最も痛み、悲しみ、苦しんでいる方が今この中におられるかもしれません。しかしその中にこそイエス様をお生まれくださる。そしてイエス様をお生まれくださったら、まさに神をあがめ賛美するものと変えられていく。それを賛美するとともに与える人へと変えられていくですね。イエス様は羊飼いのもとに最初の福音が伝えられた。最も暗い世界ですね。それはどこでしょうかですね。それはまさにですね、まあ、その羊飼いですね、野宿でありますけれども、本当に静かな場所でありますね。2000年前、農村のところにですね、2000年前じゃない、十何年前ですね、聖地旅行に行かせていただきましたですね。エルサレムに行って、ベツレヘムに向きました。そしてガイドさんから、まあ、多分ここが羊飼いの場所じゃないかと言われるところですね、定かではないけれども、ここら辺だろうというところを見てですね、まあ、当たり前ですけど、もう のっぱらで何もないところですよね。静かな場所、そこで語りかけを聞いた。それは暗い場所であるとともに、静かな場所、神の語りかけを聞く場所、それはつまり教会であります。クリスマスに何度もお話した通りですね、イエス様はどこでお生まれくださったのか、最も暗い場所、静かな場所ですね、教会であります。あの大都市エルサレムで老言者シメオンとアンナがイエス様に出会ったの場所はどこでありましょうかですね。あのエルサレムの本当にごちゃごちゃした大都市の中にあってお生まれ、イエス様に出会うことができたのは神殿でありますね、教会であります。この羊飼いですね、この羊の群れの番をしていた、野宿をしていた、この場所はまさに暗い現実であるとともに、神様イエス様に出会う場所、教会であります。先ほどのロックフェラーはもうまさにお母さんから貧しかったけれども、とにかく教会に行きなさい、教会に行ったらイエス様に出会うからですね。 で礼拝に出るときにはですね、まさに、まあ、多田さんでありませんけども、一番前の真ん中の席にですね、一番前の席に座りなさい、そこで本当に恵みを受けるからといって、ひたすらとにかく彼は少年の頃から教会に行ってですね、礼拝を下げて10分の1を下げてですね、そういった中で神様に出会い、主からの多くの祝福を受けて施す人へと変えられていったのであります。私たちも神殿中心、あるなる教会へと逃れる、そこでイエス様に出会っていく、その暗い現実の中でイエス様に出会っていく。水曜日はイブ礼拝が行われます。また年末年始も、もう年もですね、年末でありますけれどもですね、大晦日もですね、水曜祈祷会がありますですね。子どもたちも、紅白あるのにと言いながらですね、なんかあれも出るのにあれも出るのにと言っておりますけれどもですね、大晦日ですね、12月31日は水曜日でありますから、水曜祈祷会もあります。木曜日元旦礼拝、アシュラムから新年聖地礼拝と続いていきます。そのあれのでこそ、その教会でこそ主にお出会いすることができるのであります。我たちもいよいよこのクリスマスの時、いやクリスマスだけではありません、いつもいつもこの神殿に集って、アレンダの神殿で主イエス様にお出会いするものとなってまいりたいと思います。そして皆様お一人一人にイエス様をお参りくださり、その暗闇の中でも羊飼いのように主を賛美し、主に祈っていく、それは皆様になられますように、それはその恵みが皆さんでとどまらずに周りの人々へと流れていく、そのような羊飼いになられますように心からお祈りいたします。一言お祈りいたします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日このように2025年のクリスマス礼拝をあなたが備えてくださり、心から感謝いたします。イエス様は暗闇の現実に私たちのただ中にお生まれくださったことを心から感謝いたします。どうかこの恵みが私たちの中から溢れていくことができますように、どうかどうか日々主を賛美するものへと変えられますように、またこの恵みを人々へと伝えるものへと作り変えてくださいますようにお願いいたします。今日私の家族に、また苦しんでいる人々のただ中にイエス様がお生まれくださることを信じて、主の恵みが流れていくことを信じて、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の